今夜より昭和52年9月9日朝のご理解をいただきます。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はお金を受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて道のりをするようになれと。おられる方たちは何を求め何を尋ねて新人の目当てとし、新人を営業進めていかなければならないかということ。ただ、生活の上に右にしてよいやら左にしてよいやら、人間分母では迷うことがございます。そういう時に右がいいぞ左がいいんだと教えていただくといったようなことを尋ねたのでは、全然哀楽にご信をいただくに用事がない。なるほど、哀楽にご信をいただいている人たちはもう一時が万事に神様にお願いをすると同時に、例えば福岡の高橋さんなんかの場合にはもう一日のことが全部お伺いをしてからです。もうそれはもう魚ことしてからしかと、本当に大事なことをもう一日おたら違いいただいてからです。小さい2万か3万の、例えば小さい道具を買われるにしても、やはり、どういう店からどういう形のどういうものを買ったらよいかということを、そしてまた借りられて、またこれもお伺いが必要になったというのは、日に何回も電話でかかってお伺いされることがございます。ですからそれが私いけないということではないですね。もう本当に神様を中心にした生活ですから、それは言うけれども、それは言うならば神様を便利に使っておるようなことにもなりかねないのです。そうでしょうが、親父がいらっしゃるとすればやっぱり美味しなもんが手に入る、みんなしかも値段も安かった、毎時待てておっしゃったから待っとったら声をかけていただいたといったようなことだけならば、ね、もちろん高橋さんの新人はそういう簡単なところからじゃない、もういよいよ哀楽の新人を本当にマスターすればマスターするほど、そうせずにはおられないというところに、またかつての新人の素晴らしさがあると思うんですよね。自分の都合の良いことだけは我が家を買おうとしておいて、ただ都合の悪いことだけをご信を伺う、様々にありますけれども、そういうようなことがです、ここへ参って尋ねるところがなかったけれども、この方は参って尋ねるところがなかったけれども、みんなはそれを尋ねて帰ることができる、 語りの願い捨てではなくて、帰りのちゃんとそのご返事をいただいて帰れるということがありがたい。だから最後におっしゃっておられますようにね、遠慮のところを参ってくるが、信心して徳を受けて道の字をするようになれということが、その尋ねる願目なんです、ね、いわば尋ねるということは、または求めるということです、ね、そこで、なら誠の信心とは、誠の信心とはと、誠の信心を求め続けさせてもらうて、さまざまな、ならば難儀を通し、生活を通して、誠の信心へ、誠の信心へとお互い進んでいかなければならない。進んでおっておるけれども、どうも行き詰まりがあったり、それこそ 目先が真っ暗になってわからないようなことがある、ね、そういう時にいわば道を求めなければならない、光を求めなければならない。そこに光が与えられ、道をはっきりと明示していただくというところにです、大体そして哀楽のような値打ちがあるんだと思うんです。お道の信心が百十何年間続けられてまいりました。そして言うならば、誠で助からんことはない、いや誠の信心、誠の道というて、その、まあ、言い続けられてまいりました。ところがその誠ということが、または誠の道ということが、誠の信心ということが、もういかにも不明瞭であったということでございます。アトリドもやはりそれを願い求め続けた。誠で助からんことがないと言われるから、基本気でもとも誠になろうが、ならねばならんが、ただ人間で考えた誠ぐらいなことじゃなかろう。その職にお返しが受けられる、おかげも受けられるような誠とは、または間違いのない天気につながる誠の道とは、ね、言うならば誠の信心とはと求め続けしてまいりましたけれども、はっきりこうだというものが与えられなかった。昨日、おとといはでしたかね、何だ、研修会、何かの研修会の時でした。佐田先生が発表しておりましたが、本当に誠の信心を求め続けて、教師の資格をいただいて、それからというものはもう本当におかげを受けられた偉い先生、高徳の先生という先生の話をもう聞き伝えに聞いて回った。偉い先生が書かれたというご本ももうほとんど鬼の信心のご本は読破した。とうとう最後には当時銀座の教会の湯川先生のところで3年間みっちり信心の修行をさせていただいたけれども、分からなかったです。おかげにつながる、本当にこれが徳になるんだ、光になるんだというものが与えられずして、言うなら迷いに迷っておるところに、あちらの弟になります、今本部に勤めております先生が、ちょうどここの竹内先生と同期でしたから、ここにしばらく修行に来ておりました。そしてそれこそ本当に二人見るように、まあこれはどうどんが見ましてもそうでしたけど、帰る時と来た時の先生の信心というものが、手のひらを返すような信心に生き生きとなって帰った、そういうようなのを目の当たりに見て、まあ縁違い手続き違いではあるけれども、もういろんな、それこそまあさまざまな、というならば、こすりこされるようなところもあったのだけれども、ね、そこを、まあ、踏み破るようにして哀楽に、しかも本気で哀楽の信心を体得しようという信心にならせていただいたわけです。そしてここへ来て分からせていただくことは、これなら絶対だ、こんなは間違いがないというほぼ確信ができてきた。それは今哀楽で言われている哀楽理念のことであった、ね、ですからその哀楽理念をマスターすると同時に、その哀楽理念理念のものの修行を今は毎日一生懸命、皆さんのご承知のように非常に真面目な先生です。 感じていた江川先生です。ですからもう本当に昨日一昨日でしたか、ここに、お届けに参りまして、ご両親のお届けをして、本当におかげをいただきまして、初めはそのご両親も大反対ではなかったんでしょうか。それからご両親もここに、移り変わり、息子がお世話になるということもお礼お届けに見えました。そして愛楽の新人がほぼ分からないような感じであった。昨日ととのお届けの中には、両親がおかげをいただいて愛楽の念をだんだん理解してくれるようになりましたというお礼のお届けがあったんです。私はここにはっきり言えれることは、確かに百十何年間誠だ誠の信心だ誠だ道だと言いながら、もう実に不明瞭であったということなんです。これだぞ、しかもそれがその難しくて普通の人間ではできんといったようなですかね、例えばキリスト教に見える、または仏教に見える誤解とか実解といったような、とても人間技ではできないようなことではなくて、その気になれば楽しく嬉しく、しかもありがとう、それが身についてくれば愉快になれるよ、今年のいわば共同を受けながらです、ね、愛楽念が絶対の理念としてです、ね、ここに確率を見ることができた、それを自分のものにし、自分のものに確立していくということは、それはいわば大変なことなんです。言うなら一生かかってその大事業なのです。限りがないのですから、ね、いかに完璧の域に入ったと言っても、完璧を目指すということは一生かかり、いわば御霊の世界に入ってでもやはりこれを繰り返していかなきゃならんのですけれども、一歩一歩生き神に向かって近づいていく、その生き神の光がさまざまなおかげにもともとってくる人間幸せのいわゆる根本が、その愛楽の理念になっておる。しかも今までおかつであったなと、誠の信心の言葉にしと言いながら、こんな些細なことにこんなおかつなところがあったというようなことを気づかせていただき、はっきり明示してやらなきゃね、言うならなそうと思えば子供でもなせるようなことをおろそかにしておったといったようなことはそれなんだよ。天地の道理をもとにしてということは、天地日月の心になること寛容であるということである。それをが愛楽では具体的に成り行きをいよいよ大事にしていかなければいけないぞ。しかもその成り行きが、大きな成り行きが自分で受け入れないような成り行きになってきたんでは、せっかくの道を途中でやめなければならないから、まずは愛楽を、まずはその成り行きを願いと言ってあるんです。神様、せっかく成り行きを大事にして一生懸命稽古させていただいておりますけども、例えば私の力、私の信心では受けられないほどしのことがもしここに起こってくると、迷いが起こったり出しするようなことがあってはなりませんから、私で受けられる成り行きを願いとくる、私で受けられるような成り行きですから、願ってある、例えばから起きてくるその問題は、もう私で十分やはりこなしれる、じゃあこなしれることだけしか起こってこんということ、それを自分でこなしきらんことあるときには、もう一遍生き神根高大臣様、天地からの神様とおすがりして、おのうちに、はあ、ここはいていつ、あの時ここはなろうとったとこじゃったということが分かるです。決して神様は試験をされるのに、教えもせんところを試験に出しなさるはずないということです、ね、そういう例えばおかげをいただかせていただいて、愛楽念をならいよいよマスターする愛楽理念の行者というと大変厳しいけれども、生活全体の中に愛楽理念、言うならば商売をするものは愛楽理念を持って商売をする以外にはないというほどしのおかげをいただかなきゃならん、ね、わずか不況に出て4ヶ月足らずの那須永先生が先日の例えば祈願祭を使いさせていただいて、もうそれこそ寒天続き、もうそれこそ青いものが枯れ果ててしまうことは大変な干ばつの年にです、ね、もうそれこそあの広大なあの 草原であと後で想像もつかないですね。もうアラスカ色の草原がもうそれこそ真っ赤なそのグレンの火を上げておると、火事やるやまかりのようなものでしょう。見つけられないかどうもしようがない、そういう中にあってる。だからあの祈願祭をつけさせていただいたみんなの祈り願いを一瞬そこに結集して、祈願祭が五穀豊穣の言うならば風、さまざまなことの大繁盛の祈願祭があった。その夕方から人々と声出したり、ね、手紙書いて今にその雨が降り続いておりますというのです。もう私はここのところ手紙の時に感動しました。もう本当に感動しました。もう本当に哀楽だけのことではない、それこそ南米の果てにまでです、天地の親神様が自分になっておってくださるということなんです。もうこれでまた現地の人たちがどのくらいびっくりするかわからんと私は思わせていただきましたね。哀楽でお披露目でいっぱいの人が親神様のお話をいただいておる。この障子を開けたらその続きはビルグイ教会のお披露目につながっておったというのです。それこそもうたびたびのことですけれども、本当にたくさんの参拝者があり、もう駆け出しをしましたけれども、もう駆け出しでも早くなんで、もうその外から拝んで帰るというようなどんなら盛大なお祭りを使いさせていただいた。そして先生が言っておることはどういうことかというと、ね、王子先生おかげをいただきまして、このようなおかげをいただきましたが、ね、とにかくこの南米の地にこのご比例が輝き出したということはです、結局哀楽に念を持ってする他はありませんと言っております、ね、ですからお役所をする人が、ね、もう哀楽に念に基づいた役所、哀楽に念に基づいた家庭の生活がなされる、もうこれ以外にはないんだと思い込んでそれをなさせていただくことです。家庭生活の中に、ね、女の方が言うならば炊事場に立って、男の方が言うなら自分の職場に立って、果たしてどれだけ哀楽理念がその中に入っていっておるかということをもう一遍考え直させなきゃいけない、ね、だから哀楽理念を持ってするほかはないという脅しの体験をですみんなが積んでいくということです。昨日研修の時に例えばここで黙って収めるといったようなことなんかね、もうこれ哀楽理念の中のやはり真にもなるようなことでございますけれども、ね、例えば人間の知恵で育てるという知恵育ですね、いわゆるじゃなくて徳育だと、徳で育てなければならない、その得意句を無視して言うならば、ね、まあ私にはおしゃべりとしか思われる、ね、とうとうといかにしゃべって言うていかしてしてみせたところでそんなものはほんのものじゃならんって、ね、本当にそこに目に余るようなことが例えば子供の年齢が起こったならば、それをいよいよ自分の信心として黙って収める生き方をすればもうそれこそ得意句ですから、自分の信心、自分の徳によって育てるということがこんなにも素晴らしいことなんだと、ね、黙って治めって言ったようなことが自分の身についてまいりましたら、もうこんなに素晴らしいことないです。それが最近の根拠教では言うならば頭で言うならば、ね、どういうような話し方、どういうような生き方、どういうような方をしたら信者が言えるか、信といったようなことだけに地道を挙げておるという感じ。昨日研修の時に若人生が申しておりましたが、2、3日前に教務所で、北九州地区の青年教師と青年の方たちの合同の研修会がございました。なんか大阪の大変お話の上の先生が見えておられましたそうです。でその先生が言われることはね、これからの根拠教はね、 例えば道を継がないけんと、教会でも先生でも人間だから、やはり道を中にいけん、そして晩は9時まで9時までという時間を切ってからの布教で中にいけん、そして今後その先生でもやっぱりたまには何にも行かれるような、またはそういう組織といったりかね、ものにしていかなければいけないという、もう実に垢抜けした、本当にみんなが大衆が「そんなことそうです」というようなお話だそう。ところがどっこいあれだから言ってるものはそれと反対のものを思っとるもんですから、もうえらいこう突っ込んでそのお話を、特に和夫さんと鹿内君が言っておりましたから、それで武井先生が言っておりました。これもう大変、そのギリギリのところまで追い詰めてこう聞いていったわけです。そしたら先生が言われることがね、50年先に勝負しましょうっておっしゃった、ね、あたりが言っておることが本当か、あんたたちが言っておることが本当か、50年先を見なさい、必ずその頃にはそれこそ教会の日常ができて、教会の先生も普通の勤め人と同じような給料をもろうて、そして教会が立っていくようなね、たまにはなら遊びにでも飲みにでも行けれるようなことにならなければ今後教はダメだという、その先生の持論がです、ね、な今あなたたちから突っ込まれてもどうとも返事がしようがないけれども、まあ、50年先に勝負しようと言われたということを聞いて、私は本当にそうだなと思いました。本当に50年後に勝負ですよ、やっぱり今じゃ分からんです、どっちが本当か。ただなら、あいらが、それでもあいらがこういうお金は実証がありますよと言っても、そういうお金ならば、投げさせしながらの先生のところで、あんた方がもっと繁盛しよる、教会があるよ、って言って。ただありがたいありがたいだけで、それこそあんた方何倍ってことある、大変な大きな教会があるよ、って。ただもうお願いしてお願いして、しか、よ、まるっきり願いの新人のようにして、あんた方の何倍というような大きな教会があるよ、って。だから、そういうものといい、この同じにアイラクになれてもということになるわけです。アイラク理念、いわばアイラク教会にはね、それこそアイラク理念というもう格好としたる助かりの理念があるんだということを今言うてもです、今助かるとあんただけじゃないよ、他のところもただ拝み信心でも助かるところはたくさんあるよと言われてみればどうにもしようがないこと。そこでです、なら哀楽も私が、これは私かばめでたくさん人がどんどん助かる自分に、国のある先生がね、あ、今に言わんなっちゃ早上がりさんじゃいけんで10年しようがつぶるんだって言わしちゃった、ね、まあ、そういう例もありますよね。一つの偉い南南様が発行してござる、それと同じに取ったわけです。だから10年すれば分かる、だから心配することいらんがなっち、そのようにって、まあ、先生方に言われたという話を聞いたことがありますけれども、さあ10年したらいよいよ繁盛する、20年すらいよいよまた発展しておる、まあ、愛楽の現在のところを見てです、まあ、50年先のことはわからないということです、やはり、ね、そこで私今日の皆さんにここ、ね、ここへ参って尋ねるところがあるということはこんな素晴らしいことはない、しかも私に言わせるとはっきり言うならばです、素晴らしい先生じゃないけれども、真珠、誠の真珠を求めて、それこそ高徳な先生、偉い先生という先生の話も聞いた、教えも受けたけれども、分からなかった。3年間も、よく教員日本に行っておられるような湯川先生のお弟子にもなったけれども、分からなかった。そしてたまたま、愛楽を探し出して、お金をいただき出して、もう、いよいよこれに極まったという修行ができておるという、野沢先生のようにです。ね、それを尋ねて求めて自分のものにしていかなかったらです、ね、どんなに素晴らしい助かりの理念がそこにあったところで、それを知っておるだけではおそらく50年後は、言うならば親父先生の時にはあんなやったけども、未来になったらもうあんなになったということになりかねない、というと他で男を受けられた大変な、5年経った輝いた教会が二代三代になっていくに従って推理しておるのと同じことになってくるわけです、ね、だからそうなっては金光教が潰れるです、あれだけ潰れてくるじゃないです、 そうなってはもう、この公共会です。現に言うならば、ね、御鳥で、常時新人生活運動という、もうそれこそ素晴らしいスローガンです、これは。もう今後との真髄です。御鳥釣りが上映するということは。ね。その運動が展開されて、それこそ一生懸命100年生を目指して、もうあの手この手をいよいよ使っておられるのにも関わらず、増えるどころか、言うなら50万の、言うならば信奉者と言われておったのが2万切れたというのが、現在の今後との真相です。おかしいでしょう。だから、その、御鳥釣りより新人生活運動のないように、いやいや、人教が一心して、いうのは私のこと確信です。ね。一心して、人教が一家の実を挙げて、愛楽事件活動に参画するという、そういう新人の運動が中に入って広めるところの働きにならなければならないということです。それに、皆さんが何を求めるかと、何を尋ねるかと、日々の、言うなら、社販事のことも尋ねていいのです。ね。けれども、一番尋ねなければならんのは、愛楽理念の、言うならば、実行を行のように表して、家庭のように表しておるうちにです。ここのところが行き詰まってわからんようになりましたといったようなところを尋ね求めして、そこを突破していくところの信心が、限りなくこれは続けられていかなければならない。愛楽理念は決して、ね、私の施策から生まれたのではない、ね。また、私の想像からでもない。推理からでもない。もちろん、ドーマ的なものでもない。ね。例えば、理とか徳とかという、そういう利害関係のから生まれたものでもない。ね。いよいよです。生活の全面に徹底して、この世界を、導くところの、言うならば、理念であり、真理であるということをね、これは昨日、研修の時に話しました。この内容について話したことです。ね、私の施策から生まれたんじゃない。想像やら、といったものじゃない。なんかいかがわしい、ドグマ的なものではなおさらない。ね、絶対の、言うならば、人間がし、本当の幸の世界、本当に幸せになっていくところの理念であり、同時に真理なんだ。ね。それを、だから、尋ねずして、ただ、目先のおかげのことだけを尋ねるということであったら、必ず50年先には愛楽の、やはり、推理するんです。ね。この頃、大阪の若い先生方が見えて、で、ここの一日を、まあ、調べて帰るというか、まあ、その、写真やら、八ミリやらに全部として帰られました。お話も、まあ、愛楽人間的、ね。言うならば、確かに大阪にも大変な教会がございます。けれども、もう、あれはもう過去のものだと。もうこれから推理するだけのものだと。いうふうに言っています。そこで、今、生き生きとご披露をたげておられる愛楽に来たわけはです。先生、あなたは、これ、今の愛楽のご披露をどう見ておられるかと。先生が亡くなったら、やっぱりその教会と同じように、二代になれば三代になれば、推理するような新人であったら、後ほどまで行きたけない。さあ、それは私が新人なんやわからんばんなっちゃって言うたことでした。けれども、愛楽にはね、言うならば、愛楽理念がある。だからこの愛楽理念を、なら、子供たちが信者さん方がマスターして、それを持って、ね、商売は愛楽理念を持ってする以外はない。百姓は愛楽念を持ってそれ以外はないといったようなものを身につけていく限り、教祖様がおっしゃっておられるように、見えた見えたの若松様より枝も栄えるかもしげるというではないか。慈善金工大臣は、家繁盛、子孫繁盛の道を教えるのじゃとおっしゃる。その道の喫水を、ね、その教えの喫水を愛楽念にまとめてやるんだから、私はまず愛楽は私の代よりも子供代の方が繁盛すると思うがね。その証拠には、愛楽理念を持って言うなら、私のこれは夢ですけれども、ね。それこそ、全世界に愛楽理念の種をまいて回ろうと私は思う。ね。その目が言うなら、一粒万倍のおかげになっていくならばです。必ず繁盛のおかげを私は確信しておる。と、まあ言うたけれどもです。今言うように、50年先に勝負しようというときにです。
その愛楽運念がただもう頭脳のもの、頭のもの、ただ驚愕的なものだけになって死終わっておったら、それは100年後、今なら200年後、ますますただ愛楽では昔はこういうふうになことを言いよった、なるほど、驚愕してみると素晴らしいことだということが、なら今の今国境の教祖の信心を驚愕して素晴らしい素晴らしいというとと同じことになるです。それが皆さんの本当の筋肉になっておらなければね、願わくばです。だから本気で愛楽念を持ってそのことをなす以外じゃないということを今日は、ね、そこを言うならばここへ参って尋ねるところがあるということ、そういうことが尋ねられるということがありがたい。そしてそういう信心をするからこそ必ず、ね、身に徳も受けることができる、西成りができるような信心もまたそこから開けてくるわけですよね。どうぞ。